皆さんこんにちは、ウィーコンこと坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんご機嫌いかがでしょうか。番組アシスタントの新井沙織です。この時間はしゃべくりカブカブをお送りします。さあ今日東京あったかいですね。
暖かいね、はい、もう今日長袖だけにしました。
あ、上着なしで。
上着なしで。
あ、いいですね。
あんまり着ないパターンの服
ポロシャツ、長袖ポロシャツかっこいい。
なんかあんまり着ないんだけどね、こういうの。
確かに珍しいですよね。
珍しいよね。なんか YouTube の人しか見ないけどね、はい、
ラガーマンみたいな感じですね。
そうそうそうそう、そんな感じです、はい、
春らしいですね、ポロシャツって、ね、
そうですね、アウトレットで買ってきましたね、意外と高いんだよね。
そんなところで教えてくれるんですか。
意外と高いんだよね、アウトレット
で
買っても。そうそう、え、こんな高かったっけ。いや、あんまりポロとか買わないんだけど、はい、いやもうこれ15年ぶりぐらい買ったよ。こんな高かったっけみたいな。アウトレットの半額でこのぐらいだったぞ前みたいな。
そんな高くなってるんじゃない
ですか。いや高いよね。だってさ、なんで2万5000円も元に済んだみたいな感じだよね。
そうですね。なんかいっぱい洗うと色薄くなりそうな感じも
ね。そうそうそうそう、
うん、でも本当に似合ってらっしゃいます。珍しい装いで、はい、YouTube の方はご覧いただけるかと思いますけれども、はい、はい、あの先ほどね、あの番組始まる本当に10秒前くらいに、うん、あ、忘れてたと言って、うん、あの馬のぬいぐるみを、そうそう、馬ちゃんのぬいぐるみを、
馬ちゃんのぬいぐるみ忘れて、はい、先週新井さん忘れてた
でしょ。忘れてきました、
ね、もう終わったかと思ったんだけど。
これあのスタジオに置いて帰ってるわけではなくて、うん、私あの毎週毎週持ってきて持って帰ってますので、
あのスタジオに置く場所あるから、はい、あのここに置いといたらパクられないよっていうのあるから、あのコーラはなくなっちゃったんだけど、そう
マミーコーラですね。
なくならない場所なくなんない場所は俺が今度教えてあげるから。
ありがとうございます、はい、まああのね、大事な馬ちゃんなので毎週一緒にね通勤していきたいなと。
馬にコーラも大事なんだけど、
馬つながりでうまい。
はい、次行こう。
ありがとうございます。で、はい、あの私毎週あの仕事がといいますか、うん、あの本番始まる前にみんなでちょっとチョコを食べたりとかね、うん、しようと思って持ってきてるんですが、違うんですよ、あのしかも配るの忘れたんですけど、先週グミの話をしゃべくりカブカブのコーナーでしたじゃないですか。なので
最近流行ってるよねっていう、はい、ちょっとあのバナナの話ね。
そうです、そうです、あのかけ、うん、追っかけでというかグミを、うん、あのコンビニで駆け足で買ってきまして、
なるほど、
はい、たくさん種類があって、
いやグミコーナーの棚のでかさは過去最大なんじゃない、
はい、
今
すごいですよ、ね、はい、もうガムコーナーとかキャンディーコーナーを本当にしのぐ勢いというか、
そうそうそうそう、いやもうしのいでるよ、
しのいでますね。
もうだってガムもちょっとしかないし、
うん、ガムとかもキャンディーは本当にあの下に平積みみたいな感じになっていて、グミは1種類ずつこうかけてあるんですよね。いや本当に、うん、で選べなくて何にしようかと迷った結果、うん、あの青色のあの色で選んで
るパッケージ、はい、いいかなみたいな、
水色とブルー の、 あのパッケージの色で選んできました。
なるほど。
であの ANA もグミを出していて、うん、青グミっていうグミで、これちゃんとあの ANA のケータリングサービスが販売者ということで、こんなグミもあったり、クリオネの形のグミだったりとか、
あれさ、なんか始まる前にキモいとか言って
た。いやいやいや、ちょっと食べていいのかという気持ちになりますよね。
かわいそうだろう。
クリオネってね、あの中心部分がちょっとまあ生き物ですし、うん、ちょっとだけピンク色なんですけど、
内臓っぽいのね、
はい、まあ、そういうとねちょっと
あれホタルイカとかもそんなんやん。
そうです、そうです。なのであのホタルイカスタイルというか、あのちょっとそういう色味も出て、このクリオネグミが一番品薄でした。
あ、そうな
の。ラスト1個だったのでこれは買っとこうと思って買ってきたんですけ ど、リンゴ味っていうことね。
俺が好きなコーラアップねえぞみたいな。
ないです、ごめんなさい。あとはマロッシュっていう、これはなんかもちもち弾力でヨーグルトソーダ味だったりとか、ぶどう味の水グミ、これなんか流行りましたよね。
これ流行ってるね、流行ってるって、流行ってたね、出た、
うん、はい、ということで、
それで、コメントがむっちゃうまいのがあって、勝ち組ってグミ作ればいいっすねみたいな。
本当だ、本当ですね、勝ち組、ね、もうあのある界隈で、投資家界隈でね、
そうそう、
爆売れみたいな、
爆売れすんじゃないかなと思ってでもね、大阪の、ね、寺にはね勝ち組売ってますってコメントが来てますね、はい、
グミなんですか、それは本当に食べるグミ、
ね、
勝ち組なのかな、ね、面白い、もうすでに
フルーツのグミか木の実のグミ、
へ
ー、分かんないけど、はい、
で先週思ったんですけど、うん、お菓子の話題とか、うん、そしてグミ、最近流行ってるグミの話題、うん、結構 構皆さん盛り上がりますよね。
盛り上がる。新井さんの誕生日ぐらい盛り上がる。
あ、そうです。あのそう先週からね1週間経って、はいはい、ちょっと、はい、バージョンアップを
たくさん あの新井さんのプレゼントありがとうございます。
ありがとうございます。坂本さんからもねいただきました。
まあまあまあ第2弾があるから大丈夫です。 あれはバレンタインのお返しだから。
そんなに甘やかしていただいていいんでしょうか。ありがとうございます。はい、ということでね、はい、ちょっとバージョンアップして、はいはい、気持ちも新たにまた ね楽しくお送りしていきたいと思います。はい、ちょっと長くなっちゃいましたね、失礼いたしました。うん、さてこの番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしています。ラジオ日経のしゃべくりカブカブの番組サイトからご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。また坂本さんへのご質問やメッセージ、お休み中のまぶちさんへの応援メッセージなど、皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしています。しゃべくりカブカブ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は岡三証券の提供でお送りします。ここからは坂本さんに足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。今日の東京株式市場ですが、日経平均株価は4日ぶりの反発となりました。前日のアメリカ市場では長期金利上昇を背景にハイテク株が冴えず、東京市場でも朝方から売られる展開となりましたが、5番に入り比較的円安基調が続いていることもあり、押し目買いが優勢となり、東証プライム市場の値上がり銘柄数も1200銘柄を上回りました。ただ週明けに控える日銀金融政策決定会合への警戒感もあり、上値を積極的には追いづらいようにも見えました。さあちょっと一服というところからまたまた、まあ、どちらに動くのかなというね、難しい展開ではあるんですけれども、この背景などもお話しいただきたいと思います。
は
い、
今日も一日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前半はなんかグミみたいに切れ味の悪いあの前半でしたけどね。
オープニングでしたよね。グニャグニャとね、
グニャグニャ言ってんじゃん。グニャグニャした、グニャグニャ言ってんの僕の芸風でもあるんだけど、グニャグニャ言うのがね逆にいいかなみたいな。
はい、じゃあここから
一回話してんだけど、もう一回話すみたいな、ね、
はい、シャキッとシャキッと切れ味よく
聞き忘れた人とかいるじゃないですかとか、はい、まあそういう話 でとりあえず、まあ、あの今週、まあ、先週から、今週にかけては、まあ、指数がね、雇用統計が一周ずれてましたので、いつもよりね、で、まあ、それがまあ出ましたと、いうことで、今回は前回の修正が結構大きかったので、その部分と、あと市場予想が20万人のところを 27.5 万人ということで、まあ、いいのか悪いのかというところでしたが、まあ、米国の長期金利が上がったということでですね、まだここは、利下げはもう少し後ろ倒しなのかもねみたいな、まあ、妄想が働いたということですかね。で、まあ、意外とこのドル円の、ね、まあ、急落といいますか、まあ、非常に円高方向への推移は結構な幅でしたね。はい、まあ、これ150円乗ってるのがもう当たり前だろうみたいな感じになってたんですけど、まあ、スルッと3円ぐらい行ってしまいまして、はい、まあ、日米金利差考えると日本がこれから利上げするまでは時間がね、かなり、まあ、一応マイナス金利の修正はあると思うんですけど、その後の利上げっていうのは、まあ、ピッチは相当遅いんで、結局は米国の金利がどうなるかで、まあ、為替変わってくるんだろうなと思ってますけど、うん、まあ、そうですね。日本の方がどっちかというと為替に効いたなというとこですが、まあ、これはね、でも、今の米国の金利と日本の金利の差を考えると、まあ、5% ある時の方が円安水準になったわけですけど、まあ1円2円ですけど、まあそこから考えると今のその為替ってかなり円安方向なんで、まだまだ調整してもおかしくないんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、そうですね、株も含めてですけどね、一旦急落してちょっと先週の放送か、うん、まあ後から、まあ、日経金の CFD のところで話しますけど、はい、いやこれどうしようかな、ショートかなっていう、追撃した方がいいかっていう話で意外とここで固めてきてるこの強さっていうのも、うん、いやまあ先週売った方が良かったんだけど、ね、
はい、
で一瞬見てもまあもうちょっと考えれたかなっていう、まあ続きは後ほどと、いうふうにしたいなと思ってるんですけど、 まあそうですね、特筆すべきは、まあでもただこの雇用統計の結果とか CPI を見ても、まあこの6月の利下げ関数が今一応メイン市内での皆さんが置いてるんですけど、これがまあ後退すると、まあ後ろ倒しになる、まあ秋、夏秋になるというのは現状は考えてなさそうですね。だからもう少し詳しい要人の発言ですとか、まあ、その辺が、あればですね、ちょっとね、また利下げが後ろ倒しになることによる金利の上昇ですとか、まあ、あとはその最近ハイテク株が強いのも、まあ、一番その、ね、金利が高いところから米国落ち着いているからっていうのも、まあ、あるので、まあ、これは意外とハイテクも上がってしまってある程度のところまで行ってしまっているので、ここからは意外とまあ本当は業績なんですけど、金利見合いで、まあ、売ったり買ったりっていうふうにされる可能性もあるので、この後ろ倒しは、ちょっと、株式、まあ、牽引してきましたからね、ハイテクが日米、まあ、そちらの影響を大きく受ける可能性がどうしてもあるので、まあ、ここは注視しなければいけないなとは思ってますけどね。
結構値動きも荒くといいますか、大きくなりますかね。
そうですね。だからその辺も、まあ、注意ですね。はい。はい、
では変わって
日本ですね。はい。日本はですね、日銀政策決定会合は18、19に回ると、いうことですので、この上田さんがですね、この、個人消費、非耐久財、消費に弱めの動きが伺えると認識というのがあって、まあ日本はまだ、まあ、賃上げをまだ、まあ大手は 5% とかいう話が結構出てきてて、はい、あと地方の大手、うん、まあ地場産業、地場の大手も意外と 5% とかいう言葉が結構出てきたり、数字が出てきたりしてるんで、うん、結構これは本気だなと、まあこれは1年で終わるかもしれませんけど、うん、まあ本気だなとこういうのが見えてきて、まあちょっと中小企業無理ですみたいないつものまあ感じなんですけど、あまあうちもまあね、若干授業いますけど、はい、まあそのぐらいを検討しないといけないのかなって、うちの場合はでもただ仕事を他に、事業主との部分持ってるものが多いので、うん、そっちに仕事を振るようにしてるから、はい、結局、まあ、収入増えていくんだけど、まあ、固定給を上げる意味って何かあるのかっていうのはちょっとわからん、うん
まあ、ちょっと嬉しいそうそうそうそうではありますけど、
ね、まああるけどね、まあ、その辺も考えながらね、うん、まあちょっとやっていきたいなとは思ってますけどね、はいはい、まあ、
トヨタも2024年の春季労使交渉で、うんうん、組合の要求に満額回答したということで、うん、
すごいね。だからまあ実際まあでもやっぱ経営者の話するとベースアップはやっぱり怖いねっていうか、うん、一時金だけにしたいねみたいな話も結構あるんですけど、まあでも日本のその固定費は低すぎんだろうっていう、まあいうところもありますからね。実際、基本給がすごい低くて手当てるもりもりの会社だってまだまだたくさんあって、うん、まあ、額面では払ってますよっていうところもあるしね。だってボーナスだったらその低い基本給を基本に、何ヶ月と払われるわけだから、まあ、そこを上げてもらわんと困るよっていうのもすごくわかるなと思うし、まあでもただね、サラリーマン、両方僕もやりましたけど、まあ既得権益でもないですけど、まあどうなんですかね、その既得権益がすごく、まあ、まあ、日本では強いので、まあでも、ベースアップすると、ああ、当然給料も上がるし、ボーナスも上がるなというのがあるので、意外と消費には前向きにはなるかなと。まあただね、物価の上昇が結構なスピードなんで、なかなかそういう気にもならないけど、それが続かないとね、まあなかなかいけないなというと、企業も 5% とかいう数字はいらないんで、まあ2、3年ちょっとは考えますみたいな話をした方がなんかいいんじゃないかなと思う。一方で、企業の業績がどうなるか分かんないから、ここで 5% 上げとかなあかんのやっていう組合の考え方も、まあ、分からんくもないしっていうのがあってですね、意外とまあ、
難しい綱引きですね。
難しいよね。本当はだからね、緩やかに上げる方が、上げても確約しますぐらいにして、まあ、緩やかに上げた方が、企業側もさ、払う機会がずれるじゃん。だからそっちの方がなんかいいかなと思ったりも、まあ、するしね。まあ、と言いながら、ここまあ本当すまん、業績が悪くなったんでっていうのもまあ作戦としてはありだし、あんま良くないけどね。まあ企業の配当もね、約束したものではないからね、予定って書いてあるからさ、まあそれと一緒で従業員の給料も意外と、まあ当然払ってるものいけない払わないってこと、払いますではなくないけど、将来的な約束はまあ分からんけど、まあそういう約束もしながら、まあこの労使交渉ってしていった方がいいんじゃないかなって僕は思いますけどね。はい、
先ほどトヨタのね、話しましたけれども、うん、 こういってね、大手がどんどん賃上げ、今回、うん、まあ、一気にそれがかなってしまうと、今度はマイナス金利解除の、そこの動きがまた急速に、
まあ、これもさ、なんか春闘踏まえ判断とか書いてるけどさ、はい、これ、まあ、実際労働者の味方なのはいいんですけど、まあなんか、まあ、丸投げにするっていう言い方もよくないけど、うん、
まあ理由付けとして、
まあ、そう、理由付けとしてはそんなにさ、まあまあ大事だよ、まあ、まあ普通の経済考えるとそこは大事なことなんだけど、はい、なんか名指しで言わんくてもよくないっていう気がするけどね。
そうですね。なんかどちらからもこう企業、大企業特に圧力があって、
その圧力をこう逃がすのにさ、ずっと終始してんじゃないですか、はい、みんな。だからもうその見てんのももうこれ茶番やろと思ったりもするし、うん、だからまあそういう意味ではまあね、でもまあそこはでも重要なとこなんで、当然まあ検討に入れたいと思うんですけど、と考えてると思うんですけど、うん、まあ圧力をかけてるんでしょうね。官邸もそうですし、はい、まあ、日中央銀行もそうですし、と、いうことですけどね。で、まあ、岸田さんは岸田さんでね、デフレ脱却には至ってませんよっていう話を、じゃあ何をもってデフレ脱却に至ってないんですかっていう話も、まあ、したいですけどね。物価が恒常的に 2% の上昇し続ければデフレは脱却しているということだと思うんですけど、う
ん、もっと時間が経ってから分かるものなんでしょうかね。
そ
うね。
ただ、まあ、でもその後にちゃんとまとめてあって、政府によるデフレ、脱却の判断は日銀の政策変更そのものと連動するわけはないですよっていう、うん、じゃあ何なんですかっていう話になるじゃないですか。
難しいですね。
そこはやっぱり春闘なんですかねっていう話、はい、春闘中心ばっかりになっちゃってるんですけど話、うん、でもやっぱりいつも言うけど、これってやっぱり7月ぐらいからしか効果が出ないんだよね、うんうん、だからその辺もね、そのずれるからさ、上げますって言っても、うん、その辺も結構意外と、効いてくるし、まあ、ここが、まあ、今年空振りになるってことは多分ないと思うけど、うん、でもただ業種によってはやっぱ苦しいところは結構ありますから、はい、そういうところはやっぱりどうしても前向きになれないなっていうところはあるので、全員じゃないなっていう、のは当然ある。だからマインドが醸成されないっていうのもちょっと心配だなと思ってますけどね、うん、
はい。まあ、まずは来週18日19日の日銀の金融政策決定会合、まあ、19日の発表がね、どういうふうになるか、それを株式市場がどういうふうに受け取るのかというのが注目ポイントですね。この翌日が祝日で、まあ、CFD は動くということで、うん、この後のコーナーでその後戦略があるのかどうかというところも伺っていきたいと思います。ここまでは坂本さんに足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。
慎太郎のマーケットアカデミア。
このコーナーでは投資をグッと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。さあ、ということで、どうでしょう、まあ、ステイの状態が続いて、
はい、
いますでショート
に入るかっていう話なんですけど、はい、いやー、でもこれ崩れる要素がないよね。ここまで ずるずるって本当は行くはずなんだけど、行かないってことは、は
い、強い
強いから、うん、いや、まあ動いちゃいけないんじゃない。まあ先週っても一番難しいのってさ、行かなかった僕でもなくさ、先週って人じゃない、このタイミングで。
そうです。
だから、この個人投資家の、ね、方もね、うん、コメントで全力で行ったぞって。
はい。いらっしゃいましたね、先
週。お前は、ステイで、俺は全力だぞっていう方がいて、はい、まあ、一応儲かっているからね、
はい、
その方ってホールドすんのかなっていうのは結構悩むよね。俺多分先日売りって言ってたら、はい、結構今日迷う。
いや、ね、もう一回ここでちょっと利益確定をしたくなりそうですよね。
だから戻ってきたら売りとか、まあ、そういう感じであれば
細かく取っていくしかもうないようにも思ってしまうんですけど、まあ、
細かく取っていくたくさんあるけど、はい、面白くねえからさよっぽどその何かが変わって間違えましたってなってしまえば、うん、まあ、細かい幅でも、まあ、僕もだから300円幅で利確しますとか、うん、あったけど、これ分からんかね、どっち行くかね。
いや、本当に分からなくて、もう賭けみたいになっちゃうので、うん、そこはやっぱり、まあ、気持ち的に賭けかなみたいな気分になってしまうような時は、うん、やっぱりステイした方がいいんですか、うん、持たない。
俺はそう思うけどね。だから、うん、今週はもうケツサクッと行けという感じでコメントで煽られてますけどサクッと行くのはね、あのね、あれだよ、差し値にするわ。
差し値、はい、
39,500円の差し値にします。
39,500円の差し値、
うん、の売り値、売り
ショートですね、ショートに
します、はい、だからポジは取れないんだけど、はい、まあ、だからこの1週間の間にブレてそこまでピンっていけば、まあショートが入るというような形にしておきたいなと思ってます。まあ理由は、このパターン一回ドン下がるなと終わったなと思って終わんなかった時って軽いショートカバーが入ることが多いんですよね、うん、だし、まあ、為替も安になってるし、まあ、日銀が結局、まあ、決定会合があって、どっちに触れるかっていうのもあるし、マイナス金利解除ですって言ったら、どうなんだろう。まあ、本当は株には悪影響であるんだけど、はい、意外となんかそんなの織り込みではって上に行くかもしんねえしさ、まあ、その確率は相当低いと思うんだけど、まあ、少なくともでも、為替がでもね、そこは円高になる可能性がありますから、ずるっとね。だからそうなるとやっぱり日経金は耐えきれんなと思うし、まあその間になんかすすってなんか39,500円つかんかなと思ってんだよね。そのぐらいでいけば意外とうまく いけんじゃねえかなと思うんだよね。うん、
この番組で、このコーナーでの戦略で差し値、うんを使うのってなかったですよね。
ないけど、だからもう多分チャンスは1回しかねえよ、はい、だったらこの700円ケチなんでここでショートしろやっていう人いるかもしれないけど、いや700円でかいって、
いや大きいですよ、
700円でき
大きい
700円だったら
捨てられないです。そんなの
普通にさ、はい、だってでかいよね、
大きいです、うん、はい、そんな簡単に捨てるなんて
だよな、はい、10は結構あのポジション10円動いて1万円動くポジ取ってたら70万違うんだから、は
い、でかいよ、ね、
これ賃上げとかさ、春闘とか言ってるレベルじゃねえぞ、
はい、俺ちょっと新年度迎えられなくなっちゃうので、
そうそうそうそうそう、ね、はい、あんなこともできたのにとか、そういう、そういうのも、あ、よくあれ後悔するパターン
だ
よ
ね。あれも変えたなって感じになっちゃうので、
だよね、
はい、そこはその700円の値幅大事にいきましょう、はい、
としたいんだよね。だから、うん、窓埋めっていう考え方はその、うん、あんまり好きではないんだけど、うん、でもやっぱりそこはあれもで出てくるよね。ラージ一万おじさんなのかってツッコミあるけど、いやいや、これはまあ、ラージって表現はですね、あんまりこの CFD なんで、なんて言おうかなって思ったの。はい、だから、スティック一万円のポジっていう言い方をこうしたわけですよ。
わかりやすく、はい。
わかりやすくね。そう。っていうことですけどね。
はい、うん。ということで、まあ、あとね、20日なんですが、うんうん、20日に、まあ、向けてというのもあって、差し値。
まあ、抜けてるか、まあ、多分今週で結構上下の勝負が、もう1週ぐらいかな、2週間ぐらいかかるかもしれないけど、そこで上下の、その、ポイントが決まりそうな気がするので、まあ、ここを無理に追っかけ、まあ、見てね、このぐらいかなって言って、この1週間に1回しか番組ないんで、そこはちょっとできないから、まあ、しょうがねえなというところで苦肉の策ではあるんですけど、はい、まあでも差し値も一つの戦略ですからね、うんうん、
じゃあ一旦ここで、まあ、39,500円の、はい、売りの差し値を入れてみるということですね、
うんうん、そうですね、
はい、うん、ちょっと楽しみではありますけどもね、
まあそうですね、はい、うん、あとは視点としては、うん、まあ、為替の話をちょっとすると、はい、やっぱりそうですね、マイナス金利縮小、マイナス金利縮小、まあ、撤廃になると、まあ、それがもう本当に次見えてくるような発言も含めてあると、やっぱりこの円安水準は許されないんじゃないですか、うん、と思いますけどね。
うん、どうなんでしょう、うん、まあ、企業的には今、うん、いい企業、悪い企業、どのくらいのこう割合で、為替に対して、う
ん、まあ、為替のある程度その影響はない経営はできてるんだけど、それでもやっぱり動くから、まあ、ただ今はちょっとやっぱ恵まれすぎてると思うよ、為替、うん、まあ、あとは日本の話であれば、まあ、決算もまだ先ですし、はい、からまあ意外と、まあ、四季報相場が来週来るのかな、うん、発売になるしね、はい、っていうのもあるで、あとはまあポイントとしては米国じゃないかと、うん、で米国もまあそうですね、まあ決算終わってうだうだしてるところなんですけど、まあ大統領選もまあ一応予想通りで、うん、
はい、
まああとはもう蓋開けてみてどっちが勝つかっていうふうになってて、うん、まあやっぱもしトラじゃなくて、まあもしはなくトランプさんなんじゃないっていうような形もあるし、うん、まあこれはまあどちらか決まってから動けばいいのかなと思うんですけど、まあでもさ、アメリカも、なんだろうね、これだけさ、株価上がって、 るのにさ、はい、現職の大統領がさ危ねえぞとか言うのもさ、うん、おかしい話だよね。
いやそうですよね、そうそう、あの本来だったら追い風のはずなんですけど、そうそうそう、
だし結構アメリカはいろんな業種きれいに上がってるから、うん、日本とかだったらさ、まあ、一部しか上がってなかったり、うん、指数だけ、まあ、高いぞとか言って怒ってる人いて、はい、で岸田さんはあの本当はね、だから株高にしてるから安倍さんってすごいんだって人いるけど、うん、それはまあ今までの政策が良かったマッチングしたっていうのもあるかもしれないけど、うん、でもまあ結果だけ見ればそうだからね、はい、岸田さんがバブル後、岸田さんの時に、うん、バブル後最高値をね、更新したわけですから、
はいはい、
まあ、そう考えるともっと人気あってもいいのじゃないかなと、
今日米ともにそういった状況ですね。
これはおかしいよ、今だかつて特に米国は、うん、まあ、うん、非常に株式市場が上がった時にやった大統領は大体再選するからね、うんうん、
不人気の理由何なんでしょうね、うん、なんか不思議なくらいですよね。
まあやっぱりもうなんか政治茶番のがおもろいんじゃないの、うん、なんかもうそんな感じでエンタメ性って大事なんじゃないかなと思う
ね、はい、求められているんでしょうか、
ね、だから もっとそういうのでいいんじゃないかと思うけどね、うん、だから日本もだから進次郎さんがいいんじゃないっていうのはやっぱそうなんじゃないか、うん、あのレジ袋相当見てても主張やってほしいよって言ってる人がたくさんいるわけだから、いやいいし、でもあれもっとうまく やれよって思ったけどね、うん、ただレジ袋なんてその レジ袋を徴収する金をまあ払ってくださいっていうふうに決めるときにさ、はい、前も言ったかもしれないけど、いやキャッシュレス化が進んでるからさ、うん、そのコストがかかってるじゃないですか、はい、だからその、コストを和らげるためにもう含めて有料環境と両方考えて有料化なんですよっていう言い方をするとかさ、だからそのパフォーマンスを日本は持ってやった方がいいよね、まあ、岸田さんには何も期待してないんだけど、
そう最後にすごい切れ味がきました、
ね、いや何も切ってないけどさ、まあ、僕はそういつも見てるなと思うし、でそれでさ、なんか最近はさ、なんか生成 AI がめっちゃ流行ってきてさ、はい、岸田さんのさ話し方とかさ、はい、あの声をさ変えてさ、そう本当に本人が話してるようにする動画とか出てきて、あれやばいよね、
動画で本人の声のような感じで偽物が喋ってる、
うんうん、そういやこれ何が本物か分かんなくなる
んですよね、結構 SNS で、うん、あの情報収集をされる方ってすごく多いので、本当の情報とフェイクニュースと、ね、うん、もう
分かんないよね。だいろんなさ、だからなんだろう、その最近だとさ、なんていうのかな、まあ、詐欺のさ、はい、あのまあ、俺のを語って詐欺のさ広告出たり、いろんな方結構あの
坂本さんも馬淵さんも偽物アカウントが出回ったりね、あるから、
でそれでなんかいろんな悪さをしてる人いるんだけど、うん、まあ、相葉先生とかもね、そういうの言ったけど、はい、だからそういうのが非常に多いんだけどさ、うん、いやでもなんか全部それのそれはなんか画像なんだけど、生成 AI に乗っ取られそうな感じになってきたよ、本当。だから普通に俺たちはこうしゃべくりカブカブやってるんだけど、はい、YouTube の番組で超しゃべくりカブカブっていうのやってて、俺たちが勝手に違うこと話したりしたらやばいよな、マジで。
もう本当にあの乗っ取られる時代が、人間がね、もう必要になって
ね。それがなんか本当に同じような話やってたら怖いし、でも逆にさ、なんか全然違ってさ、新井さんがブチ切れキャラになってさ、すげえ切れてるのが見れるとか、だと逆に思わないかもしれないけど。
でもそれが本物だと思われたらね、困りますからね、
普通になんかリアルに会ったファンには僕のこと叱ってくださいというやつが言ってる、はい、
ちょっと違うキャラクターでね、別人格みたいな感じで広まりかねない、今のはちょっと面白ですけど、本当に間違ったこう、ね、政治だったりとか災害の情報とかね、流されたら本当に困ります、ね、
いやあれは本当は TikToker だってさ、本当になんか女の子が、うん、はい、あのまあ、踊ったりしてんだけど、うん、これ顔は AI で違う人が踊ってたりする
ね、でも見た感じは全く分からない
です、全く一緒、いや影とかも綺麗に入ってて、いやもうねすごい時代になってきたね、これね、
フィルターを外すフィルターみたいなのとか、
そうそうそうそうそう、
ね、開発されない
まあありそうだよね、うん、そういうのもね、いやいやすごいね、だからやっぱその AI の進化とか言って、まあね、NVIDIA とかも、うん、まあ、結構盛り上がってるけど、はい、やっぱり、うん、技術の発展はすごいね、うん、はい、
まあ、そういったところで、まあ、技術の発展や AI への期待で株価どんどん上がっているんですが、大統領のおかげではないというね、評価になっているということで。
結論そういう話です
ね。はい。まあ、で、アメリカ大統領選については、まあ、まあ、結果が出てからでいいという、貼らなくていいんですね。
もう貼らない方がいい、これは。うん。そうそう。
ちょっとなんかあの盛り上がってくると、どうしてもね、張りたくなってしまう気持ちを持たれる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、そこはまあ冷静に、結果が出てからということですね。 はい、わかりました。それでは、まあ、改めておさらいになりますけれども、一旦ここで 39,500 円の初めて、まあ、差し値を使って売りポジションを、まあ、置いておきましょうということ、準備しておきましょうということですね。
僕の見方はね、はい、
はい、ということです。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。
クリック株365を始めるなら岡さんオンライン。クリック株365は日経225やニューヨークダウ、ナスダック100などの株価指数や金、原油などの ETF を数千円の少額からほぼ24時間、祝日も取引できる金融商品です。この度、米国小型株価指数のラッセル2000や銀 ETF、プラチナ ETF の3商品が新たに上場しました。さらに注目が集まるクリック株365を岡さんオンラインで始めてみませんか？岡さんオンラインでは新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。岡さんオンラインは岡さん証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号岡三証券株式会社。ここからはしゃべくりカブカブ、ごめんなさい噛んでしまいました。
いいよ、もう一回やろう。
ここからはしゃべくりカブカブ、こちらのコーナーでは坂本さんや番組が独自の視点で注目ニュースをピックアップ、株式投資の肝となるエッセンスや今後流行やヒットが期待されるキーワードを深掘りししゃべくりまくります。今日は2つのニュースについてしゃべくりまくっていきたいと思います、はい、ではまず1つ目です。1泊10万円超え、1杯3000円のラーメン、生牡蠣が5個で4000円、高額なインバウンド価格続々、消費額はコロナ前超えというニュースです。国内観光地は新型コロナウイルス禍の際に大きな打撃を受けたところも少なくありませんが、コロナ禍が明け、ここへ来て宿泊施設や飲食店などで価格が高騰しています。円安を背景にコロナ禍前の水準に回復してきたインバウンド向けに高額な商品サービスを提供する施設などが増加している一方、物価高の影響を受ける国内客には手が出ない状況が続いています。こんなニュースです。
いや、すごい高い
高い
高い観光客向けの、はい、市場ですとか、うん、あとは、まあ、観光スポットとかあるんですけど、うん、もう高いとかぶち切れてる人はもうグミ食っときゃいいんですよっていう、はい、話ですけど、はい、あのまあ食ってないまあ食ってないまあ食ってないけど、はい、あの基本はですね、この観光客から高額な、観光客に高額な、まあ、食べ物とか、うん、サービスをすることについて、反対なんですか、賛成なんですかっていうのがあるんですけど、まあ、日本っておもてなしの国だから、そういうことしないよねっていう考えてる人もいるかもしれないですけど、海外旅行行ったら全然もう、まあ、あんまり言葉は良くないけど、僕ら、日本人、今まで相当ぼったくられてきてると思うんで、はい、別にそれって、その悔しいから仕返ししてやるよっていう経営者がいても全然いいと思うし、うん、あとは日本だけじゃなくて世界の価格を知っている人だったら、うん、あ、ここの国の人だったらこのぐらいの値段で売るの当然だよねとか、あとタックスがむちゃくちゃ高い国とかあるから、はい、だからそれ考えると全然まあ日本より所得がちょっと低い国でも、うん、あの外食の価格はこんだけでいいよみたいな感じで家計を高く売っても OK だぜっていうのを、分かっている人は別に何が悪いのって思ってる部分ってあると思うんですよね、うん、で、まあ、そこは自由ですけどね、
価格法外な水準ではないんじゃないか
と。そう、法外っていう言葉は多分ないよ。だって、うん、お互いマッチしてるのが自分つける、まあね、値段つけるのも自由だし、はい、で逆に、買う方もいいと思って買ってるわけだから、うん、もう押し売ってるわけは多分ないと思うからさ、あ、脅してこれを買わないと許しませんよみたいなところっていうのは、うん、あの絶対ないと思うんで、だからそう考えると、まあ、マッチしてるはずなんだ、うん、だから、いいじゃんっていうのは僕の考えなんだけど、 ただね、まあ、マッチしてるからいいじゃんって、まあ、それは自業自得なんだよ。いろいろ、いろある意味で。なんでかっていうと、コロナみたいなものが、はい、来てしまって、本当すいません、もう補助お願いします、みたいなこと言わなければ、これはいいと思うよ。
いや厳しい時ありましたからね、本当に飲食店、ね、
うん、また厳しくなってしまって、うん、すいませんって言って補助金もらわないと死んじゃう外国人様がいなくなっちゃいましたっていう商売は、うん、あんまり国民のお金で助けたくないよねって思うよね、ま
あ、あの時相当儲かってますよねという目線になりかねないですよね。
そうそうそうそう、うん、でもまあそこはそういう制度が一律すぎるから、まあ、活用するからしょうがないよねみたいな話になって、うん、で結局まあ、うん、受け入れざるを得ないというか、まあその一律だからね、ルールが。日本人向けに安い価格でいいものを提供しようと思ってやってた人もね、意外と、まあ、そういう人がやっぱり、その、なんだろう、ようやくそういうサポートを受けるべきだっていう人もいるかもしれないですけど、でも、なかなかこれは難しいなと思う。まあただね、もう話を戻して、はい、まあ、高いぼったくりだっていうのはあるけど、株式市場を見ている人って、この番組見ている人ってかなり多いわけじゃないですか、はい、株式市場だってさ、高い PR がめちゃくちゃ100倍とかになってるさ、株とかあって高いよとかさ、うん、桜インターネットが高いよとか、三井アンデスも高いよって、これ三井アンデスとは、あの、桜インターネット一緒にすんなとか、まあそういう人とかいろいろいるわけだから、別にこれって株式市場を見てる人からすると、値段の付け方とかいくらであるっていうのは関係ないんじゃない？自分が買うか買わないかの話なんだよ。
それぞれ個人個人が高く感じるか、うん、安く感じるかの、その体感の問題では
あ
る
んですね。あとラーメン屋電話かけるやつは誰なんだよそれは。いや、とんでもないやつがいるよね。だってラーメン屋が3000円でラーメン売ったら苦情する、うん、もそのなんすかも一日何度もかかってくるんだよ、うん、どういう人なんですかっていう、
ね、そこはそういうお客さん向けの商売をしている場所っていう感じでね、
うんうん、まあそうですね、はい、決めるのは店主だから何回も言うように、うん、そうだから行かなきゃいいんだからさ、それをなんかそのムーブメントを作れない人たちがさ、うん、個人的にムカつくからって言ってその電話するのとかあって、頭は悪いよねっていうか、非効率的すぎるよねって思うし、あなたが決めるもんじゃないんですよっていうのは、自覚してほしいよね、うん。単なる営業妨害でしょ、
ね、迷惑をかけてしまうのは、まあ、どういった状況でもよくないなと思うんですけれども。うん、まあ、
だから自分で、うん、結論としては自分で値段をつけれる仕事をしてるんだよ、その人たちは。うん、する権利があるんだよ。だからそれができない人が怒ってるっていうのは良くないことだと思う。うん、だから、実際、現状日本っていうのは、まあ、円安の高い方の時と円高の高い方の時とか、あとは経済のさ、うん、構造とか、はい、まあ、いろんなその時期によって、その戦い方が変わるわけですよ。で、それを変わらずにやっていくっていう変化を嫌う人が多分これおかしいとか言ってるんだけど、今、外国人に高い、値段って、もう高いなんていうことよくないな。彼らが納得するぐらいの値段で売る。うん、まあ、日本人はここまでしか買わない。でも外国人はここまで買うんだったら、ここまでの値段で売るという判断をしているというのは非常に柔軟だし、まあ、ちゃんとした正しい考え方なんじゃないかなと思ってるんですよ。まあ、よくある。本当に経済学のさ、基本です。需要と供給のさ、はい、線があってよとかいうのをやったりした大学で、そういうもんなんですよ。はい。だから別に謎の正義感って書いてるけど、まあ、そこはいいんですよ。はい。それも面白い。コメントが今日めちゃくちゃ面白いね。ゆうさんがね、銀座の高級クラブに毎日電話しないと釣り合いが取れないですよねって、これはわかる。なんであれ普通に座って素の身で6、7万なんですかとか言って、ぶち切れた電話をですね、銀座のクラブにかけていくとか。
そうそう
そう。はい、でもこれはね、でもあれでは昔からのほとんど変わってねえから、うん、まあシャンパンの値段とかが、まああとウイスキーの値段が上がってるから、そこは高くなってるけど、まあ
別に、
バラ油は変わらないというか、まあ普通は変わらないから。そうそうそう。だから、まあ、あと人件費が高いのを、その、やっぱりその素直にこう、反映するっていうのは、やっぱり、柔軟な価格設定をしないと無理だし、今どうなってるかっていうと、この番組たまに言うけど、経営者が諦めてんだよね。もう、この値段までしか雇わんみたいな。 だから例えばもう賃上げ競争なんかしたらもう ありえんと。
うちはここしか出しません。
そうで今の人のバイト1150円で働いてもらってるなんで新しく取る人に1500円出さないといかんのか、うん、おかしいと、まあ、これも謎の正義感と思うんだけど全員じゃ1500円にすればいいじゃないかっていうのもあるんだけど、うんまあまあ、経験ある人は1600円 で新しい人1500円すればいいじゃないかっていうのもあるんだけど、まあ、それをやらないしで結局今って過渡期だと思うんだよね、はい、だからそれをやらなくてもなんとかなってるのよ、うん、で、どうなってるかっていうと店員が少ない料理が出てくるのが遅いとかアイコンタクトしようと思っても店員が良さすぎて絶対目をそらしまってなんだこの店さんみたいな
対応しきれません
ということですね。そういうとこで機械化すればいいと思うね、うん、だから最近さタブレットの店が増えてんじゃん、はい、もうあれでいいと思うよ。
何かあった時だけ人間が対応、
うん、そうただ QR コードでスマホで頼むやつは小さすぎんだよね。まあ老眼じゃ僕ないんだけど、はい、見にくいなっていうのはあるよね。
ちょっと開いてこうね、大きく見たいっていう気持ちは確かに分かる
あるし、そうだって Wi-Fi がさなくてさ電波ある意味で帰ろうかと思うね。
ありますね。
何ですかみたいなのもまああったりしてですね、まあ、結構それが多分もう何年かこのパターン今の為替水準、うん、あとは物価上昇が続くとそれができなくなって、うん、やっぱりその柔軟に値上げしなきゃやっていけないんだなっていうのが分かってで浸透してくるから意外と日本もこのままいけば物価って上がっていくんじゃないかなと僕は思ってます。継続してね、うん、だからその本当に過渡期に来てるしもうやっぱ時給見てたら本当高いから、で僕もバーをまあやってるんですけど、はい、まあ、実際意外とそのバーにその、まあ、なんだろう事業員が集まらなくて、うん、結局事業譲渡することになって。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。だからもうエグジットは決まってて、うんうん、ちょっと内装費で儲かりましたみたいな話なんです
けど、ね、本当に
ピアノシャンスさん、まあそんな感じで、まあそうそうまとめなきゃいけないんだけど、はい、まあ価格を決めるのはね、まあ経営者は自由だし、まあ需要と供給が大事で、これから観光客が少なくなってきたら円高になったら値段下げていけばいいんですよ。でそのぐらいの柔軟な経営しているっていうことは、まあ。高いとかそういう反発するんじゃなくてですね、普通の考えなんだなと思うし、うん、まあ、素晴らしいなと思ってもらったらいいんじゃないかなと思う。で、まあ、ただ反対意見はたくさんあると思います、うん、大阪の市場の話だったら、まあ、この市場は庶民というか普通の方が使ったところ、うん、観光客用になったから使えないじゃないかっていう考えは当然あるのは分かるけど、やっぱ柔軟にね値段を決めるっていうのは、まあ、権利ですからね、人がとやかく言うことはないと思います、
はい。まあ、ちなみにですね、この浪速の台所と呼ばれている、うん、まあ、市場の鮮魚店の店先で、まあ、立ち食いというか歩き食べ歩きをするような、うんうん、まあ、ところで外国人グループは一度に3万円から4万円消費する方もいらっしゃるということで、うん、結構これはね、日本人は真似できないなというのがありますね。ね、うん、あとは、まあ、ニセコの話なんですけれども、ほいほい、まあ、こういったところに、まあ、ニセコってね、いろんなものが高いという、すごくもう話題。まあ、
外国人の街になってますからね。
はい、ですけれども、11月からの導入を目指して手続きを始めているということなんですが、うん、10万円以上の宿泊料の一泊、うん、あたり10万円以上の宿泊料のお客さんから2000円の宿泊税を徴収する方針ということで、
誤差なんでしょうね、考え方するとね、
はい。でまあ、従来の定率制を段階定額制に変更するという、うん、まあ、こういったこともね、どんどん増えていくのかなというふうに思います、うんうん。まあ、あとは上場するホテル運営会社13社の客室単価と稼働率は都心を中心にコロナ禍前とほぼ同水準ということで、うん、坂本さんからもね、以前からまあホテルの銘柄好調ですよみたいな話もありましたけれども、うん、はいはいはい、そういったところ、まあ、さらに今後値上げをしていくのかどうかというところも注目ポイントかなと思います。さあ、そして少し駆け足にはなりますけれども、アメリカの大手1ドルショップが1000店舗閉鎖へというニュースもありまして、こちらはどんな影響なんでしょう。ま
あ、両方ね、物価上昇もあるのと、あと、給料が高くなってきて潤ってたら、うん、まあ、安いものは買わないよねっていうのの、うん、いやダブルできちゃったんじゃないかっていうのもあるかなと思うんですけど、まあ、ただこれ1ドルというところを見直して、今後も多分、はい、まあ、3コインズみたいな感じで、だ3ドルとかで復活できる業態だと僕は思ってますよ。やっぱりその中国 その作るその品物がすごくいいから、うん、まあ、その20年前に比べるとかなりクオリティ上がってるんで、だからそっちで行くんじゃない、多分、うん、と思います。忘れた頃に値段上げて定着っていうパターンが意外と来るんじゃないかなと思ってます。デフレの輸出、中国のね、はい、
日本も 同じようなことが言えるんでしょうか。
日本も、まあ、日本はさ、そのすごく小売がやっぱ発達しているというか柔軟だから、うん、はい、やっぱりダイソーさんとかさは早めにさ100円じゃない商品がたくさん出たでしょ、
はい、
あそこなんだろう ね、 多分ね、
新しい業態もありましたよね。そうそうそうそう、少し高価格帯のもの
が、はい、だからその辺で、まあ、日本も、まあ、これもやっぱりその値段とその買う人がマッチするかどうかの話なので、100円じゃなきゃ買わないっていう人はだいぶ減ってきたんじゃないかなって思ってます、うん、
はい、
品物がいまいちだから100円だ、やっぱり
やはり皆さん消費者のこう見る目がだいぶね、うん、高くなっているというところですね。はい、ということで今日はこの2つのニュースについてしゃべくってまいりました、うん、ということでここまではしゃべくりカブカブのコーナーでした。次回もお楽しみに。で坂本さん、気になる今週の注目銘柄、うん、選別のポイント教えてください。
今週はね、くら寿司です。あ、嘘です。嘘でくら寿司の話も後からしようかな、
はい、
なんですけど今週はですね、まあいろいろ見てて、いいなと思ったものの中からですね、はい、食品商社の話をしようかなと思ってます。
食品商社、はい、今食品商社を注目するのはなぜでしょうか。
やっぱり値上げによってやっぱり伸びてるという、まあ、儲かってるということですね、はい、
はい、というわけで坂本さんの気になる注目銘柄はこの後の YouTube 限定配信で解説をいただきます。時刻は午後5時16分を回っています。しゃべくりカブカブ、この番組は岡三証券の提供でお送りしました。株式 FX をはじめ不動産など投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。さあ、ということで今週もあっという間にお別れのお時間が近づいてまいりました。この番組ではリスナーの皆さんからのご質問やコメントをお待ちしています。今日もたくさんコメントをいただいてますね、うん、ありがとうございます。
後から読みます。はい、
はい、さあ、ということなんですが、今日はここでですね、うん、番組から皆さんへのお知らせがございます。皆さんにお楽しみいただいておりますこのしゃべくりカブカブなんですが、3月28日をもって番組は終了することとなりました。来週再来週と残り2回の放送となりますが、皆様最後までどうぞよろしくお願いいたします。
はいはい、はい、まあ、はい、このまま終わっちゃうのもあれなんですけど、まあいろいろや寂しいですねみたいな話とか、
う
ん、嘘だよとかそういうのないんだけど
嘘、
ま
あ、
ここでなんかお気持ち表明とかしてたら、はい、なんか楽しくないししんみりしちゃうし時間なくなるんで、はい、まあ、各自 SNS ありますから、ここでですね、思ってることとか次どうするのとか、はい、まあ、そういうのを見ていただけたらなと思います。
はい、で、コメント欄にも、うまちゃんは、みたいなコメントがありますけれども、はい、うん、最終回ね、ま
ぶ
ちゃん、
ね、帰ってきてもらえるといいですね。
いいな、というふうに思っていますけれどもね、はい、みんなで締めくくれたら、いいな、というふうに思っています、うん。この後の YouTube タイムでもね、このあたりのお話ももう少しあります。
もういいよ、SNS 見りゃいいよ。
SNS でいいですか？はい。
後半も盛りだくさんだからさ。
はい、はい、そうですね。まあ、この後の、YouTube タイムでは、今日たくさんコメントいただいておりますので、ね、また坂本さんからのご質問にお答えいただくコーナーなどなど、
坂本さんのピックアップ銘柄楽しみにって書いてある。いや、これは違う番組なんじゃねえかな、そこのスポンサー続くだろ
う、はい、ということでね、はい、他の番組もね、馬淵さん坂本さんともありますので、 そちらも引き続きお楽しみいただきたいと思います。しゃべくりカブカブ、ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間です。また来週お耳にかかりましょう。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。